私どもは、春一回、毎年、水曜日前後に講演会をやっています。それはできるだけ、広範囲、の方々に聞いていただくという建前で、やっておるのでありますが、この研究会の方は、会場もこういうふうにあまり大きくなくして、話が、伺いました後でいろいろ、質問にも答えていただくというような意味で一応研究会という名前にいたしております。実は今日も私からあまり挨拶を申し上げる必要はないんでありますが、会員という、会員あるいは会友でない方々もおいでになっておりますから、まあ、そういうわけで、ちょっと、会の性質を申し上げておこうと思った次第でございます。この私どもの会は、バートランド・ラッセルの考えを研究するという建前のものでございます。お互いが、ラッセルというのは非常に大きな存在でありますから、なかなか、自分だけで、全部読むこともなかなか難しいのでありまして、お互い今、助け合っていろんな専門家の話をもう聞いてやっていこうということなんであります。いわばアカデミックな会でありますが、したがって、この会としましては政治的な、動きということはやらないということを初めから建前として、決めております。ただ、会員個人がどんなに動き回ろうと、それは、自由たるべきことでございます。ただ会としては今申した通りの、規律によって動くということにいたしております。どうかその点もお含み受けを願いたいと思います。このラッセルの、考えは私はまだ勉強で、全く機微に伏しておるに過ぎないんですが、ただ、私どもがこの時に興味を持っておりますのはこの現にまだ、生きておって、そして、思想的な活動を現にやっておると、95歳を超えられたかと思いますが、そして、まあ、非常に大きなこの影響力を、まあ、世界に向かって、持っておるというような、まあ、存在であると、まあ、そういう意味でおそらく現代の思想家あるいは哲学者として最大の一人であることは間違いないと思うんです。で、そういう意味で大いに勉強の違いがあることはもちろんでありますが、一つこの今までいわゆる大思想家というようなふうに言われました人々に比べまして、特にドイツ思想、ことに19世紀の思想というものが日本に非常にこの大きな影響を持って、現にドイツでそれが生きておるよりは日本で生きておるというふうに今私は見受けるわけでありますが、そういったこの19世紀風、同時にこのドイツ風の思想と、ラッセルの思想とか、まあ、違うと、違う点がもちろん違う点がたくさんあるわけですが、非常に重要な点はこの ドイツ語の思想となりますと、この思想全体が一つのこの体系をはっきりした、まあ、体系を持つ、少なくともそういう建前に、なっています。でそれはいわばその客観的な、真理といいますか、そういうふうにまあ表現、されておって、そういうふうなものとして私ども、見ることが一応できるわけなんですが、このイギリスの、人たちの考え方、まあ、その点が少し違うんで、まあ、私の、考えでありますが、このラッセルの場合なども非常に格好面の、勉強をし、かつ自分の意見を発表しているわけなんですが、そしてそれ全体として一つのこの体系的なものと、もちろん考えることはできるわけですけれども、しかしそういうものをこの、支えておるものは何かというと、これはやはりこの、ラッセルという人自身、このサブジェクトがその支えておるという建前に、なるわけであります。もちろんこのドイツ思想でもギリシャの考えでも、ある個人が、考えて、建てたものでありますから、どっかに個人がくっついていることは確かなんでありますが、ただ建前としてこの、これは客観的な真理だと、こういうふうに、表現する。そうするとそれを考えた個人から一応離れて、そこに客観的に存在するというような形に、建前がなるわけですが、ラッセルの場合は、ラッセル自身が、どう言っておるということを一応別にしまして、究極のこの、考えの、プレイが支える人というのは、本人自身だと、こういうふうに私は見るべきだと思うんであります。まあ、そういう意味においてこのラッセル研究は、ラッセルが表現したいろいろなこの、考え、それ自身も非常に重要でありますが、同時にそれがラッセル自身と引っかかっておる形、そこからこの考えを理解していくということが、まあ、非常に重要だと考えるのであります。で私は、少しこの言い過ぎになるかもしれませんが、19世紀の考えと現代の考えとの違いは、どうもその辺にあるんじゃないかと。現代はまあ科学が非常に自然科学、社会科学ともに発展しまして、発展いたしましたが、もちろんまだ十分ではないどころか、まだ足りない点がいろいろあると思うんですが、その科学的な考え方、考えというものを我々、まあ、今日持っておるわけなんですが、その科学というものはそれぞれこう独立したものと考えなきゃなりません。物理学とか経済学とかいうものはそれぞれ独立して、その間に、ほとんどこの関係というものがつかない。関係をつければ、そういう2つの考えを持っておる、個人に、持ってこなければならない。個人自身がそういう2つの経済学と物理学、仮には2つの考えを持っておるという人、まあ、そういうような人はいないわけですけども、そういう形になってくるわけなんで、それはです、そのですからラッセルばかりでなく、私どもが経済というものを考えて自分の考えを、まあ、この混ぜながらですね、持っているという場合に、やはり私なら私自身がその考えを持ち、その考えに対する責任を持っておるという形において初めてこの現代の考え方というものが立っておると、こういうふうに私は理解しておるわけであります。したがって 各人の考えは、だんだん近づいてはいっけれどもです。しかしどこか初めからというか勉強した結果においてもですね、どこか違うと、ちょうど顔が違うように、それぞれの、人間の、思想というものは違うんだという建前に立つわけであります。したがって私ども の, そのラッセル研究は、ラッセルのモノマネをやろうというんじゃなくして、やはり、自分のラッセル研究というものをやっていく。それは勝手放題でいいというわけじゃなくて、できるだけこの客観的に、客観に近づくという努力はするんですが、しかしそれにもかかわらず、自分の、この考えだという点は、どこまでもついて回ってくる、まあ、それが私は現代の、人間の考え方だと思うんです。なんか一つそのはっきりした体系のある考えがあって、みんなこれと同じ考え方をしようとこういうのは、でも今の私どもにはどうしてもその受け入れられない、もしそれだとですね、いわゆるその、まあ、政治的な意味でもデモクラシーというようなものはいらない、デモクラシーというものがいるのはみんなの考えが少し違うと、みんな一生懸命勉強して、それぞれにこの相当に高い考えを、まあ、持っておるとしてもです、このみんな少しずつ違う、違うものが一緒に生活をしていくというためには、このデモクラシーというデモクラティックな、このシステムがどうしても社会生活としてもいるんだという建前になるだろうと思うんであります。まあ、しかし、まあ、そういうことはともかくとして、この私どもの考えが、私どもの考えでなく、まあ、現代の、考えがそういうふうに、立っておるとしましても、この研究はどこまでもその、客観的であろうということを、まあ、努めるわけでありまして、今日のお話をいただくのも、ただラッセルの言ったこと書いたこと、それだけをこの私ども金貨玉城のごとくしてごとく守っておるというようなことで、なぜそういうことを言うのだと、なぜそういうことを書くのだということを理解することによって、初めて道を私の前に進むわけでありますから、そのなぜ、そういうことを言うかということは、ラッセルという人間自体がどういうふうのこの、人であるかと、人との交際をする場合に、どういうふうのやり方をするのかと、恋愛はどういうふうの状況であったかと、まあ、いうようなことまで一応、知るということが、初めて研究らしい研究に私はなっていくんだと思います。しかしそういったことはもう我々自身なかなか、やりません。専門に、ご勉強になっておる方々に教えていただいて、初めて、私ども大いに、学びうるわけであります。今日もそういう意味において、この三人の、同時代、ヒュームという人は非常に早く亡くなったんだと私、実はあまりよく知らないんですが、まあ、当時同時代の、人だったと思いますが、そういう若い連中がどういうふうのこの、考え方を、混ぜておったかというようなことを伺えるんじゃないかと、それは非常にまあ興味のあることであって、私ども勉強になると思っています。長談義はかえって、本論の邪魔になりますが、このくらいにいたしましてご挨拶だけいたします。
今ご紹介いただきましたユーラーでございます。私はラッセルに関しましては、 もちろん、今世紀のでかい人間であるという考えは、持っておりまして、前から、好きに任せていくらか読んではおりました。ただ、この際私はっきり申し上げなければなりませんが、ラッセルに対して、全面的な、尊敬を捧げるという気持ちにはまだなっていないんであります。で、そのことは私このラッセル教会ができましたときに遠宮教授の方から、お前の名前も会員の中に入るように言っておいたから、差し支えなければ入るようにとこういうお声をかけていただいたんでございますが、私その時、もちろん、研究は一緒にさせていただきたいという気持ちは持ったんでございますけれども、ラッセルを非常に尊敬して、それに関して専門的な研究をお積みになっている方の中で同じように尊敬をされることができない人間がいるようではちょっとまずいように思いまして、今までのところ甚だ曖昧な態度をとってまいりました。それで、研究会にも熱心に出ませんでしたり、甚だしくは会費を払わなかったりしてまいったんでありまして、これは、大変申し訳ないことではございます。しかし正直に申しまして、私彼に対して愛憎を半ばするような気持ちを抱いております。非常に偉大な人間であることはもちろん認めておりますし、今世紀の巨人であるという意味で全く私は評価を人と同じくいたします。ただ彼の抱いています思想ですとか、彼が今まで取ってまいりました態度の歴史と申しましょうか、これらの全てをどの面においても立派であったと考えるとか、あるいは彼の思想に対して自ら超えがたいものばかりを感じるとか、そういった意味での全面的尊敬はちょっと私にはまだ持てないんでございます。でそれが、私が文学を中心にしているということも、ございましょうが、特にラッセルという人のいろいろな育ち具合を私なりに極めていきます場合に、第一次大戦における彼の態度であるとか、それからまた第二次大戦における彼の態度であるとか、さらには戦後の態度であるとか、その間を後から後付ければ非常に一貫したもののように考えられるところでも、もう少し詳しく考えてみますと、案外彼の、彼なりの若さがはっきり出ている間違いのようなもの、これも相当に感じられるわけでありまして、その時代に彼を批判したり、彼ほど長生きをしなかったために、今日残っていないような人々、その人々と比べた場合に、早く死んだ人の方が損をしまして、ラッセル自身は長生きのゆえに、年輪の重みでもって、思想にもさらに重みがついたかのように考えられすぎてはいないのだろうかと、こんな気が少しする時があるんであります。で今日はそんなことをもう少し具体的にお話しいたしまして、ラッセルという人間の長年月における、年輪の、成長の一つの出発点になっていると私は考えます。第一次大戦における彼の態度の問題、これを、彼だけを中心にいたしますと鮮明になりませんので、彼をめぐるなるべく顕著な像と対比いたしまして、お話ししたいと、こう思うわけであります。そこで、取り上げましたのは、ラッセルとそれから、ヒュームと D.H. ロレンスの3人でございます。で、この3人は、実は一堂に会して、議論をしたとか喧嘩をしたとか、こういうことはなかったんでございますが、ラッセルとロレンスはこれは実際に会いまして、かなり深い付き合いをいたしました挙句、大喧嘩をして別れたと、こういう関係でございます。それから、T.E. ヒュームの方はこれは当時無名でございまして、その後彼が戦死しましてからかなり経って移行集が出てから世の中に非常に大きな影響を与えた人間でございまして、したがって生前は、とてもラッセルのごとき有名人の世界の話題になる人間ではありませんでした。またロレンスのように小説家としてある地方を占めていたという人でもありませんでしたので、ヒュームは実際にはロレンスとも面識はありませんし、ラッセルとも面識はないんであります。しかし彼は第一次大戦に出征いたしまして、負傷して戻りました時に、ラッセルの平和主義に対して、雑誌の上で噛みついたことがございます。そしてはラッセルといわば一種の論争をいたしまして、ラッセルの念頭には、あまり残らなかったようではありますが、 かなり今日から見る場合に第一次大戦における、ラッセルの態度自身を他の角度から見ようとするときに有益なものを残しております。そこで私はまあこの3人が、たまたま1915年という時点に、一種の三つどもえを描いているとこう考えまして、その三つどもえの中でラッセルの平和主義というものがどういう形態をとっていたか、これをなるべく3人の具体的な人格を抜かないようにしながらお話ししたいとこう思うわけでございます。で、ロレンスは、まあ、今世紀最大のイギリス小説家の一人と今では、まあ、注目が一致しているほど偉大な人間と考えられておりますけれども、しかし、ラッセルと喧嘩をいたしました当時はまだそれほど偉大な人間と考えられていたわけでは全然ございません。むしろラッセルの方が年はやや上でございましたし、もうすでにケンブリッジのそうそうたる哲学者として世の中に迎えられており、でさらには平和運動を通じて世の中からも注目も一身に集めているとこういう時でございました。で他方ロレンスの方はようやく初期のいくつかの小説を書き上げまして世の中からも少し認められると、しかしまあ炭鉱夫の息子上がりの自分の身分というものを非常に気にしながら、まあなんとか、世の中へ出ていこうとしてまだあがいていた時期であります。でその上、彼は、妻にもらいましたのが有名な、ウィークリーというドイツの学者の妻でございまして、ドイツ人の女性でございまして、その女性をもらったことからしまして彼は結婚の関係のことで周囲の迫害を受けておりましたし、その上また戦争が始まりましたことでドイツ人の妻を持っているということからさらにまあ二重の憎しみを周囲から受ける、こういう状態にありまして、ロレンスは一種の激しい孤独感の中でなおまた世間に自分の小説を認めさせようとする努力を続けていたという時期でございます。そしてたまたまその時彼が、これは、このプリントで見ていただきますと、4と書きましたところの3行目あたりの真ん中に、名前が出ておりますが、レイディ・オートライン・モレル、こういう女性がおりました、まあ、これは貴婦人でございますが、このオートライン・モレル、という女性にロレンスが、非常に気に入られまして、この女性のサロンに、一時出入りしたことがございます。でこの、オートライン・モレルがラッセルをまた非常によく知っておりましたので、何とかしてロレンスという顕著な人間をラッセルに会わせたいとこう考えまして、仲介の労を取りまして、まあ、オットラインの仲介の労によってラッセルと、ロレンスとは知り合うようになったと、こういうつな、がりでございます。でその初期においては、ラッセルはロレンスにかなり惹かれまして、これは一種の天才に違いないとこう考えました。でしたがって自分のケンブリッジの仲のいい友達の間にもこの人物を紹介してなるべく有益な交友関係を作りたいものだとこう考えまして、ケンブリッジのサークルに彼をまた引っ張ってまいりました。ところがそれは惨めな失敗でありまして、ロレンスがその紹介された多くの人を好まなかった。そして喧嘩同様のような態度で毎回終わりますので、ラッセル自身も少々嫌気がさす。そのうち、手紙その他の交換のを通じまして、ラッセルとロレンスはお互いに初めを持っていたほど二人の関係は、その、緊密になり得ないものである、とりわけ思想があんまり違いすぎることが分かってまいります。そして最後には一種の喧嘩別れというようなことになって終わるわけでありますが、ただ、大変に面白いのは最初の2人の急激な接近、もそれからまた決裂もいずれも戦争に対する、2人の考え方の差異から、来ている、ということに、でございます。そこで一つ、どういうような経過から、2人の戦争をめぐる、接近とそれからまた離反が生じたか、これをなるべく、事態に即して最初に取り上げました。続いて、ヒューム対、ラッセルのお話に、移らせていただく、まあ、こんなつながりにいたしたいと思うんであります。そこで、プリントを見ていただきますと3人の 名前並びに生年月日、それから死亡したものは死亡年月も並べて、おきました。ラッセルの方は、72年5月18日、現存とこういうことになりますし、ロメンスの方は85年、9月生まれで30年にもう亡くなっている。ヒュームの方は83年の生まれではあるが17年に戦死すると、こういう関連でございます。で、従いまして、第一次大戦は、1と書きましたところにありますように1914年、7月から18年の、11月にわたる戦争でございます。で、この間に、この3人の論争が起こりましたのが2に書きました1915年、という時点でございます。で、これは16年にわたりますが一応15年から、と考えます。で、そういたしますと計算しますとラッセルは当時43歳ローレンスは30歳ヒュームは32歳こういう年齢が出てまいります。で、世間における地位の点は先ほど申した通りでありましてラッセルはもう押しもされぬ存在であります。ローレンスの方はようやく小説家として世に出かかりというところ、ヒュームの方は全く無名、こういうつながりでございました。で、こういう観点から見てみますと、一体ロレンスとラッセルとはどういうふうにお互いを認め合ってきたのか、これを先に考えておかないわけに参りません。で、これは今年出ました本で、ラーフ・シェーンマンという方の編纂されましたバーチャン・ラッセルフィロソファー・ド・ザ・センチュリーと、ラッセル世紀の哲学者と、こういう本がかなり大著でございますが、出ました。で、このシェンマンという方が、十数人の方に手分けしてラッセルの各方面の、成長を書かせているわけでありますが、シェンマンという方がそれの情を書かれて、おります。で、その中で大変に今ラッセルを褒め上げられまして、ラッセルという人は単に哲学者として偉大なだけではない、長年月の生涯にわたって多くの方面に影響を与え、多くの人を指導した人である、こう書かれました。で、ここまでは私も何とも異論はないのでございますが、その際の多くの、哲学者ならざるいろいろな人々にも影響を与えたということの実例を挙げられます中で、例えば、詩人の T.S. エリオットのような人を己のうちに、一時置いてやったこともあり、哲学者ウィトゲンスタインを自ら指導してやったことがあり、またロレンスも指導してやったことがある、さらには、ジョーゼフ・コンラッドのような小説家を慰めてやったこともある、それからまた、バーナード・ショーのような人間の舌を任せたこともある、こういうふうにずらりと、影響関係あるいは、庇護した関係のようなものを、書いておられるところがあったのであります。で、ここで、ウィトゲンスタインを指導したというのはこれは全く文字通りその通りでありますが、それと並べて、D.H. ロレンスも指導したと、コー・シェンマンという方が、今日の目から書いておられるのは私はちょっと待ってくれと、こういう気持ちになったんであります。いかなる意味におきましても、ラッセルが、ロレンスを指導したということは考えられないんだけど、ただ、ラッセルの方が生き抜きまして偉大な人間となり、ロレンスも文学史上巨大な人としては認められるようになったが、しかしは地位といい身分といいはるかにラッセルの方が上のように思われるので、いかにもかばってやってラッセルがロレンスを大切に導いてやったようによく知らないものは考えるのかもしれません。で、これは何としても史実の上から我々は訂正していただきたいことを考える点なんでありました。その意味からも早速この15年における、接近と離反の歴史を、取り上げてみたいとこう思ったわけであります。最新の資料がそのような間違いを犯しているわけでありますから、まだ、ラッセルを哲学の面からだけ考えております、立場からはさらにもう少々ロレンスとかその他のグループとの関連になりますとよく捉えられていないような気がするんであります。そこで、この、特に、論争の点を今日は取り上げまして、いかにロレンスが、ラッセルの思想に対して、むしろ変更を迫るほどの態度に出ているかという、これを、ご説明したいと、思います。で、第一次大戦の初頭のことで、ございましたので、当然ながら、 この場合戦争に対する態度が2人がどうであったかということを先にお話ししなければなりません。でラッセルはこの際ご承知のように良心的兵役拒否の立場を取りまして、その立場の人々の指導者として活動しておりました。でラッセルの方、ロレンスの方は先ほど申しましたように少々女房の関係もありまして、世間からあまりにも憎まれておりましたので、一種の反感を持って戦争を憎んだわけであります。従いまして、ロレンスの思想自身はかなり宗教的な側面を持っておりましたから、宗教的な地平における絶対平和の探求ということは彼は一生考えておりますが、しかし具体的な戦争においてあらゆる戦争を悪いとするとか、そういうことはロレンスは考えておりません。むしろ生存の面における戦いの要素といったようなもの、具体的な戦争と申しては違いますが、生存における人間の闘争あるいは葛藤と申しましょうか、これの重要性ということを他の人よりも強く訴える傾向がロレンスにはございます。そういう人でありますから、戦争自体を否定するというような気持ちはラッセルのように強くは当時持っていなかったろうと思われる。しかしともかく今度の第一次大戦に関する限りはロレンスは賛成できないという態度を強く持ちまして、戦争の中で大変な孤独感に陥りながら、なんとか平和な時期が来ないかとこう願っていたわけであります。でラッセルの方は一応全ての戦争を悪しとはしないが、今度の戦争はいけないという立場でもって第一次大戦に兵役の良心的拒否の立場を貫いたわけであります。そこで、初期の2人は、急激に、そのオートライモレルの紹介によって、接近したわけであります。でこの接近は、どういうふうな角度から、共鳴が生じたのか、いろいろに考えられるのでありますが、まず第一には、ロレンス、自身が非常に時代に対する、反逆者としての側面を強烈に最初に表したということ。ラッセル自身も反逆者に対する生来の愛好ということもございますから、そのような目から見てロレンスを自分によく似た人間のようにラッセルは最初考えたのではないか。でさらにそれに対して戦争に対する憎しみにおいて共通するものを当時二人は感じ合ったので、二人は二人なりに自分の高欄に見せて相手を考えたようであります。そこで非常に当初は接近いたしました。で当時の手紙が幸いにして、ロレンスの側のだけがラッセルによって保存されておりまして、残っているわけであります。でそれが最近肯定されまして、出ましたので、当時の論戦の内容がある程度手に取れるようにわかるわけであります。でそれが3人私が書いておきました、資料でございまして、このラッセル・ロレンスディベイトと一応名付けうるものがあったとしますと、この喧嘩は15年1月12日から16年3月9日、まあ、これまでの喧嘩の歴史になります。でそれもロレンス側の手紙だけがラッセルによって保存されましたのが、D.H. ロレンス Letters to Bertrand Russell、 こう書きました本で、48年に、実は限定版で、950部だけ出まして、これが最初の資料でございます。これは長く手に入りませんでしたが、最近その下に書きました同じ校訂者がロレンスの従来のオーダス・ハックスリーが作りました書簡集は不十分と見て、より完全なロレンス全書簡集を講座しまして出しました。2巻本が62年に出ました。このコネクテッド・レターズの中に中は全部抜いてございますが、一応上のこのロレンスのラッセルへの手紙は本文だけは入っております。この2つが今日お話しする場合の喧嘩の資料の一つになっております。で、これを見ますと、2人の感情の経過がある程度詳しくわかるばかりか、一体、どういう論点が、特にお互いに気に入らないで最後には喧嘩別れになったか、これがある程度わかるような、わかるように思われます。ただあくまでラッセルの側の書簡がロレンスによって破棄されてしまいましたので、ラッセルがどのようなことを書いたかはラッセル側の晩年における証言と、それからまたロレンスの手紙を通じて 行間に伺えるものからしか考えることができません。しかし、まあ一方がほとんど保存されておりますのと、この喧嘩の事情に関してラッセルがある程度、述べているということから、二人の喧嘩の具合は相当手に取るようにわかると申してもいいかもしれません。そこでは、その喧嘩の内容に話を次第に進めていくことにいたします。まずその平和論において、それから反、現代的な態度において、かなり二人が初期の感情の共通性を持ったといたしますと、それは次第に、具体的にそれでは今の世界をどうするかということに対する二人の考え方が、出てくるにつれて、だんだんお互いを初めほど思っていたやつではないと思っていくようになれます。特にそれのきっかけとなりましたのが、二人でもって非常に気が合うから、公演をやろうではないかと、どちらからともなく言い出したことがきっかけであります。何としてもこの戦争は、多くの運動をしなければやめさせることができない。したがって、講演会を二人で組んでやろうではないか、こういう案を私の考えではどうもロレンスの方から出たように思われますが、ラッセルは非常に乗り気で、それに飛びついたように思われます。そこで二人で、共同講演の、計画を立てます。そして、ラッセルの方はどんどんそれの準備をいたしまして、台も考え、さらには校外まで俺はこういう順序でこういう話をするつもりであるということまで、手紙に書くようになります。でそれが、二人の間に、具体的な問題に関する考え方の差異を知らせていくことになります。でとりわけ、ラッセル、自身の非常に詳細な自分の講演内容の稿外がロレンスのところに届くに及んで、ロレンスはそれを読んで非常に驚いたわけであります。あまりに考えが違う。そこでまた例によって例のごとく、彼はそれに一面に、自分の考えを書き込みまして、ほとんどある部分がもう抹殺に近い酷評を加えまして、突っ返したわけであります。ただその場合に、最後に断り書きを書きまして、このように君の講演は自分から見れば話にならない、ダメなものであるから、ただやらないよりはいいからやりたまえと、これは友情から言うんであるというような言葉をロレンスは最後に書いております。そしてそういうものを受け取るに至って、ラッセルもこれは少々と思うようになったようであります。そして、今更のように最初は戦争に対する反対、今の世界に対する反抗心というものにおいて非常に共通した二人ではあったけれども、しかし具体的な、反戦運動の進め方ということになると、あまりにも手がつけられないほど二人は遠いものだと、こうラッセルの方は考えていくようになります。でロレンスの方は、ラッセルがそういう気持ちになることを文学者らしく非常に敏感に、気づきまして、だんだん発酵が増えてまいります。さらにロレンスの方は、いよいよイギリスが嫌になりまして、理想郷をアメリカに作るという考えを抱いておりまして、そのユートピアの建設のためにそう、かなりの努力をその途中からするようになってまいります。そしてその計画にラッセルも来ないかというような誘いまで出します。ただラッセルはもうその時点では少々もうロレンスという男は頭がおかしいと思っていた程度になっておりますので、全然それには乗り気にならない、乗り気にならないので、ロレンスの方もラッセルというやつは案外友達がいがないやつである、こういう考えになってきまして、次第に離れ、最後にはまあロレンスがかなり思い切った罵倒のことを書いたのが元になりまして、手紙の交換が切れてしまうと、経過から言うとそのような切り替えを取っております。それでは特に考え方の上でどういう点が違うから二人の差異がお互いに強く意識されるようになったのか、この問題に入ってまいりたいと思います。で手紙は実は調べてみますと全部でもって23通ございます。でこれがロレンスのラッセルに送った手紙の量であります。おそらくそれとほぼ同じ量、ないしはもう少し多いぐらい、ラッセルの方からロレンスの方に行っていたと考えられます。でそれとラッセルの講演の、用紙に関する、メモに、ロレンスが手を加えたもの、これがさらに資料として、もう一つ残っております。したがって、まあ、24の、手紙並びに、草稿の資料が 見解について残っているということができます。そこで、要点だけで、なってまいりますが、その手紙の中のごく重要なるものを取り上げまして、二人の喧嘩の思想上の食い違いを申し上げてまいります。まず、ラッセルとロレンスがそのように最初二人の気持ちが同じもののように感じ急速に接近したのは、これは無理からのところがあるんじゃないかと、考えられる面があります。まず、最初に、ロレンスが出しました1915年2月2日の日付のあります手紙であります。これを見ますと、ロレンスは、現在のイギリスが革命を必要とする状態にあること、でこれはイギリスだけでなく全世界が必要とすること、それからとりわけ、現在の人類というものは経済問題の束縛から自由になることがいかに必要であるかという、これを書いております。そして、国家革命が目下のところあらゆる場面において必要であり、工業、それから、報道機関、さらには土地、こういったものの国有化が、そのような革命に、当然伴うべきである。そして、そのような革命の実現とともに人間は、病める者も元気な者もまた若者もあるいは老人も、全て賃金というものが普通に手に入るような状態を生み出さなければいけない。そして、人間というものは、イメージを持って描くならば、現代のところ現代の産業組織という岩に戒められた巨人のようなものである、こういう描写をいたしているんであります。でこれは当時のラッセルの立場から見て非常に賛成したい立場であったであろうこと、で後の、ロレンスからはちょっと考えられないような発言内容であります。ただこの場合、革命などという言葉を使っておりますので、いかにもロレンス自身が、いわゆる政治革命を志す人であったかのように、考えられるわけでありますが、これは手紙の回が重なるに従いまして、実は必ずしもそのような狭い意味の革命ではなかったことが分かっていくんであります。しかしラッセルはそうは取らなかったであろうと私には考えられます。そしてむしろ、現代の、状態というものをある、旧世界の煮詰まった状態と考えて、これを一種の合理的な社会改革によって、産業の合理化であるとか、あるいは、賃金構造の合理化であるとか、こういうものを生み出すような世界を作ろうと考えるのにラッセルはある程度賛成であったということは考えられます。そして、この革命ということをかなり大きく謳い、現代人を、産業機構と岩に、戒められた巨人と考えるこの手紙が、二人にとって、かなり、近い気持ちの公約数であったといたしますと、それが次第に具体的なビジョンをもっと革命に対して描くことを手紙の中で述べるに至って、だんだん2人のズレが出てくるのが見当たります。で第2番目の手紙がそれからごく、10日ほど後になりまして出されております。でこれは2月26日という日付がございます。でこれを見ますと、もうすでに社会革命という言葉をロレンスが使います時の特殊な意味合いがすでにちょっと出てくるんであります。でこれによりますと、彼が言う革命とか社会という言葉に関する言葉遣いが、政治学や経済学をやっていたものの人間の頭で考える、社会や革命というものとちょっと違うらしいということが読んでいて感じられるんであります。つまり、彼が言うのは社会革命というものは構造を変革するだけじゃなくて、人間のビジョン全部を変革すること、それもが含まれなければならないと。でビジョンの変革によって人間の心が充足を味わうこと、これが革命なんだという言葉が見えるんであります。それからさらには特に大事なのは、むしろ社会を変えてそれで良しとすることではなくて、人間が己を変えることであり、己の中にむしろ全人類を自覚していくような鋭い意識、深い自覚というものを持つようになることが大切だというようなことを言い出しまして、己の中に全人類を自覚すること、これが社会的情熱というものである、こういうことを申しまして、 自己の中に全人類を見る目のようなもの、これを彼は社会意識とか、社会という言葉でもって特に書こうとするんだよ。でこういうような考えはおそらく、政治医学的な思考によって、合理主義を建前として育ってきたであろうラッセルから見ますと少々すでについていけないものを持っていたんではないかと思います。ただしかし、そのような微妙な食い違いを、除きますと依然としてまだ革命ということはかなり前面に謳われているわけでありますから、ラッセルはまだロレンスを疑うには至っていなかったであろうと、こう考えられます。で続く第3番目の手紙もやはり同じ調子であります。そしてやはり革命という問題がなおかなり謳われております。で、次に大事と思われますのは5番目の手紙でありまして、これは15年の3月19日の日付がございます。でこれは実はケンブリッジをロレンスが訪れまして、ケンブリッジのグループに接した後の感想の手紙なんであります。で従いましてラッセル個人とはいかに当時まだうまくいっていたにせよ、ケンブリッジグループに対してロレンスがどういう感じを持って帰ったか、これを知るのには大事な手紙であります。でこれを見ますと非常にもう一つはっきりした問題が出てまいります。彼は、ケンブリッジのラッセルの友人たちに紹介されて、非常に不愉快な気持ち、を持って帰ったことが実にはっきりしております。でケンブリッジでは全く俺は憂鬱にさせられたと、目下のところ鼻肌腐っておる、ケンブリッジなどというところは亡者ばかりのように私には考えられる、あんな奴らこそ真っ先に死ぬべきである、まあ、こういう無茶苦茶な言葉が、ロレンスの手紙の最初に出てくるんだよ。でこれはまあロレンスという人間を知っておりますと、この表現の激しさは別段、異常という程度ではないんでありますけども、育ちのいいラッセルにはこれは少々びっくりしたであろうと思われます。自分が仲介をし、ロレンスを偉大な精神と考えるからこそ紹介してやったケンブリッジの偉大、優れた友人たちのことを亡者と言ったり、あんな奴こそ先に死ぬべきだと、こういうわけですから、まあ、今の言葉で言えばラッセルはある程度頭に来たであろうと考えられます。しかし、ラッセル自身がそれに対してどういう手紙を書いてやったかは分かりませんが、次の第6の手紙、これは10日ほどのうちに出されておりますが、それを見ますとラッセルはそれほど怒らなかったのではないかと考えられる。むしろロレンスはかなり親しげな事柄に渡りまして、もっか自分が妻の離婚のにかかる費用のためにいかに悩んでいるかということをラッセルに打ち明けるような親しさを示しているんだ。戦争は、悪と仮定し得るものであるとか、あるいは、戦争というものを論ずる場合に戦争の実際問題だけに限るべきであるか、まあ、こういった細かい戦争論平和論の場合に当然焦点化する問題をそれぞれに取り上げている論文であります。ただこれの中で、特に面白いと思われますのは、ラッセルが戦争を扱うときに戦争の倫理問題に対して、答えようとする態度を持たないということ、これを大変強く言おうとしている点であります。つまりこの戦争があくまで、倫理観の根本的な相違から生じた戦争であるという側面をもしも取り落としたら、この戦争の本質は抜けるんじゃないだろうか、という考えであります。でラッセルは、先ほどの考え方、との考え方で、紹介しました問題と同じように、ヒュームに言わせると、平和主義倫理対、奴隷的衝動の戦争としてこの戦争をラッセルは考えるということになる。しかし、ヒュームに言わせるとそれは間違った考えであって、平和主義倫理対、公選主義倫理、との戦争のようにむしろ考えて、行くべきものなんで、あくまで倫理のレベルでの相違の相違として取り上げて、平和論なり戦争論なりを深めなきゃいけないはずである。でその点がラッセルには少々欠けているのではなかろうかという、こ これを強く突こうとするんであります。でこれは、まあ、ラッセル自身にとっては確かに彼が政治を扱います場合に、倫理レベルの価値観衝突という点で、取り上げることをイギリス的な常識から極力、問題を混乱させるものとして避けようとする面が特に若い時代にはあったことを考えますと、ヒュームのこの論点は後のラッセルを作っていくのにかなり、参考になったはずのものであると、申したいわけであります。それから、ラッセルが、平和主義に対して、反対している人間はみんな衝動的な人間であると、言っていて、平和主義反対はおそらくは、何かの根拠は持っているだろうが、そんな根拠は要するに疑似根拠であって合理的なるものではないと、こうどうも論ずる傾向がラッセルの平和論の中にはあるけれども、ラッセルと自分との考え方は、そんなところの相違にあるんじゃなくて、やはり倫理的な点に相違があるように思われると、こういうことを論ずるのが先ほどののに続く、続論であります。でその続論の中で特に彼は、一種の、英雄主義倫理のようなものを盛んに唱えるんであります。でこれは T. ロレンス、あのアラビアのロレンスでありますが、あれの思想が当時の人々に次第に浸透していくような、時代がその後に出てきますが、あの空気を、この T. ヒュームが選手していたことを示すものでありまして、一種の英雄主義の倫理の来賛がここに出てまいります。そして特にこの場合、英雄主義をなぜ唱えるかというと、人間の中の、あるいは人間の倫理価値の中から、トラジックなものを抜いてしまうと、本当の意味での、生存の厚みというものがなくなるんだということ、これを盛んに、訴えるわけであります。そして特にラッセルの倫理はライフの、地平だけで考えられていると、生存の局面だけで考えられていると、で生存の局面の上にあるところの、まあ、超自然と申しましょうか、それを前提にした、価値観の組み立てがラッセルの中にはないので、彼の思想には幅と深みがなくなるのである。そしてそれが特に戦争論の合理化の場合にも過度の合理化という形でもって、かえって現状認識の先発さを生ずることに結果している。こういう、議論がその後に出てまいります。そしてやはり、ラッセルの思想の組み立てに根本的な問題があるんで、やはり、価値の一つの改定といいますか、価値のヒエラルキーのようなものを倫理学の中にはっきり立てることが必要であって、ラッセルのように、ある程度、善というものの、証明不能性だとかいうことを前提にするような、ムーアの哲学の骨格があっては、どうしても最後の絶対的な基準に基づいて、戦争に反対するなり賛成するなりすることが不可能になるのではないかと、でこれはラッセル氏に進めたいことであるということを最後に言っております。そして絶対的価値基準を立てることの必要と、それから、より英雄主義的な、あるいは、刺激的な、要素というものを人間の価値観の中に組み込むことの必要、これをラッセルに対して説くんであります。で、まあ、以上のようないろいろな議論に対してラッセルは非常に簡単に、二度ばかり、答えております。でこれはいかにも当時のラッセルらしい、答え方であります。でこれはケンブリッジマガジンの中に、4号にわたって、2号ですね、13巻と17巻とにそれぞれ1回ずつ書いて、答えております。簡単に言ってしまいますと、ヒュームが倫理の差だとか価値観の差だとか言って私に噛みついているのは、どうもそういうものではないように思われる。要するに、ヒュームの態度から見てかえって衝動の差であるということを、思わせるもので、これはまあラッセルらしい上手な逃げ方でありますが、あんなに狂犬のように噛みついてくるのは結局ヒューム君の方が衝動から喧嘩していることを表すもんじゃないかと、こういうからかいであります。そういう返事をしまして、自分はどうも今度の戦争では、自由、市民的自由が危機に瀕しているという考えを捨てることができないと、民主主義自体あるいはヒュームのようなリバティ自体が期待に瀕しているとはまだ考えないと、こういう返事が一つであります。もう一つは、要するにヒュームと私とは性格が違うんだ、性格の差である。で性格の差が あるものを良しとし、あるものを良しとしない価値観の相違をもたらしているに過ぎないのであって、ヒュームが言うような倫理体系観の衝突とは自分には考えられない。要するに趣味の皿、こういう反対を簡単にしております。そして、ヒュームは、どうも防衛戦争として根治戦争を考えていて、それはどうしてもしなきゃいけないというように言っているけれども、自分はそれほど今度の戦争を純粋に防衛戦争とのみに考えるものではない。それからまた防衛戦争すら自分は、必ずしも正当なるものとは考えない。こういう論拠を2つ出しております。これはある程度具体的な内容にわたると思います。もう一つの価値観問題に関しては、自分は倫理というものは全て主観的であると現在のところは考える。そしてヒューム氏の言うような客観的価値のヒエラルキーの建設などということは自分には全然考えることができない。こういう返事をいたしております。そしてヒューム氏はどうも戦争はそれ自体何かグッドなるもの、善を含むように言っておられるが、本当にそういうものがあるなら教えてもらいたい。こうまあ開き直った返事をラッセルはしております。そして英雄主義倫理と単なる生存の局面に渦まった倫理とは区別なさるようだが、私はそんな無意味な区別は認めることができない。ある倫理が英雄的 であるためには、要するにその倫理の認める価値に対し、価値がそれ自体英雄的だからではなくて、その価値というものを実現するためにその倫理を抱く人間がどの程度犠牲を喜んで払うかにかかっているんで、倫理自身がどの程度、それ自体英雄性を含むかなんていうことは、間違った考え方であって、ヒュームの頭は混乱しているという反論が、それに続いております。そして、要するに、自分にとっては戦争によって自分が価値ありと考えるものが促進されたと思うことが少ない以上、自分は戦争に反対せざるを得ない。ただし全ての戦争に反対するものでは必ずしもない。これは彼の有名な第一次大戦に対する平和論の態度と第二次大戦の参戦の、を是とする態度との差異の場合にも彼がまた繰り返し述べた考え方でありますが、そのまま必ずしも自分は全ての戦争を反対するものではないということを最後にヒュームへの返事にも出しているんであります。で、まあ、この反論は、そういうような形になりまして、その後ヒュームがまた戦争に飛び出していきまして殺されてしまうというような事態が生じましたために、それ以上の結論を生まずに終わったんであります。で、私どもから言いますと、なるほどこれは単なる尻切れトンボの論争としか考えられませんが、しかし、何か、ロレンスのラッセルに対する批判、それからまた、ヒュームのラッセルに対する批判、これはそれぞれに、ある非合理的な要素を持ちながらも、あの時点でのラッセルの思想の組み方の弱点をそれなりに有効に突くところが十分に認められるのではないだろうか、という点であります。そして一生ラッセルはロレンスのことを忘れなかっただけに、ラッセルはロレンス自身の中から人間の内発性を本当に充足していく立場の大切さ、これをかなり学んでおります。ただしかし、それを非合理な知の哲学にまで渡るということになると、ラッセルは避けようとすると考えられる。しかし、ラッセルの中にやはり最後まで欠けておりますのは、ある絶対を根拠とする倫理ないし価値体系の建設であります。で、これはロレンスもラッセルの思想の弱点として噛みついた点である。それからまたヒュームは特に、堅固な、客観的価値体系に基づく、価値のヒエラルキーを作らなければ、絶対にいいとか絶対に悪いとかいうことが言えない以上、本当の意味で戦争に反対するということは難しいのではないか。こういう批判が出てくることにもまた続くわけであります。で、これはヒュームの批判がラッセルにとってまたある程度大切なものになるはずであったことを示すものと思われます。ただラッセル自身はやはり倫理の面において、一つの、イモーティブセオリーと申しますか、価値上調節を、完全に脱却することは一生の間しておりませんし、今のところかなり功利主義的な価値観を復活して、イモーティブセオリーと融和させようとするような、立場にございますが、 しかしやはり彼は倫理価値観の点では一種の中性的な立場を取ろうとする科学主義がございます。この立場が非常に有効である場合と、それからほとんど無意味になるような視点がやはりあるということを、私どもはロレンスとヒュームとそれからラッセルとこの3人をめぐる論争の中に感じざるを得ないんであります。で、私はラッセルの長大な歩みというものを尊敬しておりますし、そしてまた彼の忠実な自分の時代に対する姿勢の取り方を少しも疑うものではありませんが、しかし彼の周囲でこのように渦巻いておりました、いろいろな思想の戦い、それから生存の必死のぶつけ合いというものを見ておりますと、やはりラッセル自身の中にそれぞれの時点において足らざるものが相当あったこと、それからまたそれを彼自身が必死になって考えながらも、やはりここには人間の限界というものがあり、一生彼にはわからないものがあるのではなかろうかという、これを私としてはやはり最後に感じざるを得ないんであります。ただラッセル自身は偽りの平和というようなものをあくまで憎むというヒュームの考え方をどうも是としているのではないかと思われる節が最近見当たります。これは54年に彼の書きました、有名人の悪夢という、空想小説でございます。で、この有名人の悪夢の中で、アイゼンハウアーの悪夢という章が一つございます。で、これは日付で言いますと1952年に書いたものだと、断ってございますが、その中でアイクがある時点で、夜寝汗をかいて見た夢が書かれております。そしてそれの中で何が出てくるかと言いますと、アイクが自分の子分によって実験を捉えてしまって、マッカーフィーが一番偉くなる夢であります。そしてそのマッカーフィーが、ソ連のマレンコフと手を結びまして、マッカーフィー・マレンコフ・パクトという途方もない条約を結ぶことになる。そしてマッカーフィー・マレンコフ条約というものによって世界を二分しようとする案になります。そしてそれを二分することによって冷戦をお互いに脱却することができて、非常に多くの犠牲をうまく生かすことができたと。そして二つに分けまして、全アジアと、エウベ・イトをロシアが支配し、全アフリカ、オーストラリア、エウベ・イセ、これをアメリカが、もらうと、こういう形にしまして、そしてヨーロッパは、このパクトによって無価値の地点に、貶められてしまいまして、工業力も最低の状態にしか置けないようにしてしまう。そして民主主義その他はやりたければやれという程度に放っておく。そして外交交渉はトップレベルだけで、このマレンコフとマッカーシーの間だけで、それもなるべく局地でもってこっそりとやると、こういう形にしまして、2つの、世界二分された世界の中で偽りの平和をなるべく恒久的に作っていこうとする腹芸の夢であります。で、これによってアメリカは体制までもかなりソビエトに似たものになり、ソビエトもまたかなりアメリカの体制に似たものになってくる。そしていずれもがアメリカの方は、今までの多元政党政治を廃して一党政治になる。それからソビエトの方も、かなりアメリカ の制度に似た面を取るようになる。お互いにお互いの悪い点は言わないようにすると、そしてなるべく教科書も書き換えて事実は歪曲して互いに都合のいいようにしていく世界と。そしてそのために平和は非常に超連月この恐怖が避けられたけれど、人間のな世界と。そしてそのために平和は非常に長年月続いて、いい、その意味では良くない冷戦の恐怖が避けられたけれど、人間の中の最も価値あるものはほとんど実現されない世界が、生ずることになったという悪夢を、アイゼンハワーが見てぎょっとして目覚めるという夢であります。で、これは戦後の、いろいろな意味での平和共存に、常につきまとってくる一つの問題を、ラッセルが必ずしも、平和論の用いりがちな弱点だけの 面から甘い面からだけ考えている人ではないということを示すものに思われ、そしてそのような目玉を彼が持つように至ったのは、おそらく ヒュームのような人間に、第一次大戦の時からすでに執拗に攻撃されながら、しかもそれに対して誠実に応えることから己を作ろうとしてきたためではないかと、こう考えられるわけであります。で、彼の平和論はそのような強大な歩みを持っておりますので、私は単純に彼が最近ビエトナムに対して言っている事柄だけを彼の平和論として考えようとはどうしても思いたくないのです。むしろ第一次大戦以降の彼の刻々のいろいろな時代に対する姿勢の取り方と、それは彼の倫理観とどのように結びつくかという問題、この点をなるべく克明に押さえていくことで、ラッセル自身の姿というものを私なりに捕まえていきたいと、まあ、こう考える次第であります。今日はどうも大変不手際なお話をいたしましたが、以上をもって終わらせていきます。
非常に孤高な哲学者というふうなものから出てくるというふうに、あるいは思想というものは全然その人間関係というふうなものを断ち切ったところからも出うるというふうに私どもはともすれば思いがちでございますが、このように、ドロドロとした人間関係というふうなものからもこの思想というものが出てまいるということをただいまのお話を通して、私は考えたわけでございます。私どもの場合には思想というふうなものがともすれば、遊びに近いものになりがちだという反省を私自身常々いたしておりますが、ただいまのお話を伺いますと、数学者も経済学者も文学者も、全てこと思想というものに関しまして非常に必死であるということを、感じたわけでございます。とりわけ文学者といわれる連中が、その点では必死であるというふうに私には聞こえたのでございますが、この一軍の文学者のこの特に第一次大戦以後の非社会性というふうな、そういうふうなものが現代どういう評価を受けようとしているのか、それと対峙されましたラッセル、その辺をどういうふうに、受け取ったのか、あるところはお話にも出ておりました通りでございましょうし、それから私のまだわからないところもあるわけでございますが、大変面白くお話を受けたまわれたことを改めてお礼申し上げたいと思います。それでは残ります15分か20分ぐらいに皆様から由良先生に対しましてご質問の向きがございましたらば、ご遠慮なくご質問くださいますようにお願いします。
ラッセルがローレンスをフィンブルクに紹介して、そしてフィンブルクがクルーズをご覧になるのですが、それはあの当時、ラッセルが参加し、そしてフィンブルクを作ってダソサイという名前で集まっています。その会議になるんでしょう
か。私の調べではあの会のメンバーがかなり入っている、非公式の会議
は
い。それで、ケインズが時に、最初の時に、
解剖しました。
妙な印象を受けて書いたわけであり、ただ38年になりまして、ケインズは、あの時のローレンスの気持ちが初めて分かって、自分の思想の骨格に対する反省など、その頃、し始めるわけです。あの当時はまだ、ローレンスという人間、変な人間、ケインズなどはとっていない。あと、そもそもジーン・ムアと、それからデイビッド・ガーネン。
ガーネン。
はい。この辺りが主な3組目だったんです。
分かりました。もう一つですね、企業さんだったりが、
そして。